ロボットーク。はい、急に大声出すんで、ここのタイトルコールが、いつも微妙な感じになるロボットークです、どうも皆さんこんにちは、パーソナリティのヤスです。
マナです。
次回、声に出したいロボット用語ですけど、ロボット用語じゃなくていいんだったら、うん、平等院鳳凰堂極楽町の舞って言いたいです。パプア君からですね。はい、ヤス、はい、山です。
パプア君なのそれ。
パプア君。
はいはい、というわけで、ロボットークですね、ありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております。相変わらずオープニングに何をするか決まっていないのですが、ふつおたをいただいているので、ふつおたの方を紹介していきましょうかね。
はい
はい、ですね、今回はいつもおなじみソレトさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。少し前にいただいたお便りだけどね、今回ふつおたを投稿させていただきます。ソレトです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。2年前ロボットトークを聞き始めた頃、自身の体重がやばいこととなっており、ダイエットのためにウォーキングをしておりました。朝に、歩きながら音楽を聴いていましたが、何かラジオ的なものを聞きたいなぁと探していて、ポッドキャストを知り、さらにはロボットトークに行き着いたのでありました。ロボットトークを聞くのが大変楽しみで、毎朝早起きしてウォーキングしてました。朝のウォーキング時間は誰にも邪魔されず、ゆっくり、じっくりと聞くことができるからです。だんだんとウォーキングからジョギングにも変化したりして、ついには3ヶ月で約20キロ、すごいですね、20キロのダイエットに成功し、走ることが趣味になり、この間フルマラソンに挑戦し、見事完走しました。すごいですね。42.195 キロね。今では月1回マラソン大会に出場するようになりました。すごい。
すごいね。
なんかね、ダイエットのためにやっていたことがもはや趣味となっている感じですね。今も夜寝る前にポッドキャストアプリを開いた時に更新されているのを見ると、次の日の朝ランニングがすごく楽しみになります。あ、嬉しいですね。更新がない時はもっぱらロボソンで、闘志を燃やしております。今一番燃えるのはキャプテンアースのビリーバーズハイですね。これからも楽しい配信、楽しみにしておりますとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。嬉しいですね。こういう聞き方してもらえるのがなんか一番嬉しいかな。
うん。
うん、
通勤とかね。
そう、うん。なんかの合間にとかね。
うん。うん。そうね。なんかこのロボットをこう聞きながら何かすることによってちょっとその時間が楽しくなるみたいな、そんな聞き方がすごい嬉しいですね、していただけるとね。
うん、走るときに聞くロボソンって何がいいですかね。
何がいいかな。
俺トップだよ、うん。一番テンション上がるのは。
あ、いや、そうですか。
うん。
はいはい。
トップのどれですか。
なんだっけ。
フライハイですか。
あ、フライハイ。
うんうん。
あれはテンション上がります、ね。はいはいはい、スタートするときに聞きたい曲と多分走ってる最中に聞きたい曲が違うと思うんですけど。
あるね、あるね、うん。
あれ聞くとスタートダッシュが聞く感じがする。
なるほどね。
そうね、うん。そうそう、いろいろなんかフルマラソンとか、ソレトさんと違ってフルマラソンなんか挑戦した試しがないけど、もしフルマラソンに出るならっていう考えでいろいろセットリストを組んだりとか、しますよね、アニソンとか。
何時間のセットリスト作んなきゃいけないの？ 5 時間とかの、そんぐらいのセットリスト。
まず前半はこれでちょっとテンションを上げて、これでペースを維持して、みたいな。疲れてきたらこれ、みたいな。
確かに、自分のペースが分かればさ、坂登るときにはこの曲、みたいな。
そうそうそうそう、考えるよね。こういうシチュエーションでこれ聞こう、みたいな、
ね。朝早く出発したのにもう日が暮れ始めちゃった頃には、ザブングルの乾いた大地とか。
いいよ、ね、ペース維持できるよ、
ね。そのままゴールする感じとか。
夕日をバックに走りたくなりますね、
うん。なんかでもありますよね、自分の中でこの時はこれ聞きたいっていうのね、ロボットソング、ね、
うん、
ありますね。
落ち込んでる時にテンション上げるロボソングとかありますよね、
うんうん、
本当はやりたいんですけどね、曲流しながらね、
曲流しながらね、
そうそう、うん、曲系は本当やりたい。前もね、ちょこっと燃えろワンシーンかなんかでちょこっとやってたけど、やっぱ曲流さないといまいち伝わりづらいもんね、うん、シチュエーションだけだとね、うん、あの曲ですとか言ってもね、
著作権がねありますから、うん、仕方ないんです
よ、ね、本当ね、ジャスラック許すまじですよ。
もうちょっと安価でね、こう使ってもいいよっていう感じだったらいいんですけど、ね、割と ね、お値段張ったりする
んで、そこそこするんですよ、そこそこするけど払えなくないって、やらしい価格設定ですよね。 そうね。だから。って思っちゃうよね、あのね。
そうそう、だからちゃんとお金を支払って許可を得て配信してるサイトとかたまにポッドキャストで見かけるけど偉いなって思うよね。ね、お金とか別に儲かるわけでもないの
に。適用範囲がどこまでなんですかね。一人によるのかな。それによっては、だってさ、例えばもしかしたら、ヤスさんがそのお金を払ったら、ぐだらじでもかけれるよとかさ、ワナさんだったらワナさんでも使えるよとか、そうだとね。一人に属すればいいんだったら結構いろいろね、幅広がりそうだけどね。
うん、いろいろ応用してきそうだね。うん、
個人っていうのがどうなるかですね。
まあその辺はいろいろね、ルールがありそうですけれども。
うん。いつかね、やってみたいですね、でもね。
うん、そうそう、なんかね、この辺めんどくさいんだよね、その音楽の権利って、なんかその、ネット上で配信するためのものとか、なんか細かく分かれてんだよね。
うん。
確か。それでなんか調べて、なんか、いろいろ大変な思いをしている人とかよくネットで見かけるけど。
あ、わかった。あれだ。公開録音やればいいんだよ。
そう。それが一番いいんです。
公開録音。
うん。残さないで。
残さなきゃ。
その場限りの お金取らずに、来たい人だけ来て聞くっていう。
うん。
それだったらいいんじゃない、
う
ん
う
ん、
そう。そうだね。しかもお金取らなきゃいいんだよ。
そう。
利益を生むとまずいんだよ。それをしなきゃいいんだよね。
そうそう、だからそういうイベントやりましょうか。いずれ好きな曲かけたりとかさ。
何人くらい来るかですよね。それによってパイが決まる。
そうだ。
そうだ、そうだね。それでもいいっすね。
そういうのちょっと楽しそうだね。うん、なんかね、
そしたらガンガン音楽かけるじゃないですか。
う
ん、
そう
そうそう。テンション上げれますよ。
うん、
まあその辺はいろいろちょっと調べながらですけどね。
そうですね。
そうだね。この先なんかそういうイベントやってほしいですみたいな、ね、お便りがいっぱい来るようだったらちょっと考えてみようか、真剣にね。
はい。でね、そう、それを聞いて思い出した。
はい。
もうね、もうすぐ12月なんですよ。
そうなんですよね。
忘年会やりたいかどうか、リスナーさんからまたご意見を伺えればと思います。
ちらほらいつやるんですかとか行きたいですみたいな人を何名かからお便りいただいてますけどね。
カオルさんとね今日会ったんだけど忘年会してたんだよね俺そういえば普通に。
あ、うん、
やる気になってましたね、うん、僕は。はい。
うん。
なんでまた、ま
あ
うん、
カラオケ歌ってね飲みながら
そうですねご飯食べてとか。
うん。うん。
まあ前回は秋葉原でやったんでしたっけ？
渋谷じゃない？
渋谷でやって。うちらにはふさわしくない場所だねって話をしたんだよ、確か。なんか落ち着かないねって話。
秋葉の方が安心するからね。
すぐ目の前にでもカラカンとかあったから、そのまま流れていってたから。
うん、ちょっと いつもと場所変えて、なんかもうちょっとこう何、うん、南の方でも電車で行きやすいとか、なんかその辺ちょっと場所変えてもいいかなと思うので、うん、ちょっとなんか考えます。ね、はい。
なんか。
テレビとかがいいかもしれないですね。
ね。
後ろが突っかえない感じの方、ね
うん。そうそうそう。
そうだね。ロボットアニメ酒場みたいな、ないのかな？
いや、結構ね、ああいう、ほら、ウルトラマンの怪獣酒場とかもそうですけど、うんうんうん、忘年会シーズンには使いやすいからね、人気なんですよね、うん、ああいうところって、大概ね。
そうそう、なんかガンダムカフェっていうかガンダムバーみたいなのはちらほら見かけるけどもさ、うん、せっかくだからもうちょっと幅広くね、なんか撮りたいよね、それね。
そう、スーパーロボット居酒屋とかあってもいいね。そうだね。
あってそうだな。でもいいね。バックにかかる BGM とかあってそうだね。いいね。
昔、その主演の声やってた人とかがやってるバーとかね。
ああ、ちょっと感動しちゃう。うん、いいよね、
特撮とかだとありますけどね、たまにね。
ちょっとたまに歌のコーナーとかあったりするとテンション上がるよね。そう。いいですね。
あと前になんかでやった、ほら、なんか、座卓で、中華屋さんかなんかみたいなさ、座卓でやったの、うん、カラオケの時だっけあれカラオケ行ってから中学食べた時だっけ
あったね、うん、
カラオケあれは確か
ロボットカラオケやった後、
うん、単純にロボットカラオケやろうって話になって7時間ぐらいやって、
う
ん、
そう
そうだその後にじゃあお食事行きましょう飲み行きましょうかって話して
そうそう
そうそうい
や前回長かったんですよね。長方形の部屋だったんですよ。
ああ、
忘年会って。
そうそうそう
俺ね、やっぱ中華みたいな丸テーブル1個とか2個の方が喋りやすいなって思ったんですよ、前回。
囲んでる感じの方がいいよね。
なんかね。
うん。
中華街とかでもいいかな、なんか。店ちゃんと取れれば。
そうだね、
カラオケとかもあるし、近くに。うん。うん、まあちょっと皆さん、どこら辺からいらっしゃるかによっては、場所が遠いかもしれないけど、まあ土曜日とかなら、オッケーだよっていうのであれば、
うん、
その辺でもいいかもしれないですね。
うん、そうだね、うん。なんかその要望とかあれば。
そうですね。
うん。どんどん取り入れていきます
し、はい、12月までにいただければ、11月中にいただければ多分その辺も盛り込めると思うので。うん、あとこんなことしたいとかね。
ああ、そうですね。
そうですね。
うん。 そうそうそう。今日はあのゲームマーケットってイベントに行ってね、ロボットゲームっぽいものもちょっと買ってきたんで、
はいはい。
そう、そういうのもちょっとやったりとかしてもいいかもしれないし。
そうだね、一緒に遊べたりすると楽しそうですね。ね、
とか。
うん。
とか。
あの、全然初参加の人とかでも全然 OK なんで。
そうそうそう。前回とかだって、ね、あの、お便り読むよりも飲み会で会う方が先だった人とかいらっしゃいましたから
ね。そうそうそうそう、全然それでも OK なんでね。
全然全然。構わないです。
遊びに行きたいよと思ってくださる方がいらっしゃったらですね、はい、お便りください。はい、はい、じゃあ、本編の方行きましょうか。今回第35回の C 面です。35回奇数回はですね、燃えろワンシーンですね。このコーナーは、あらゆるロボット作品の中から、このシーンがもう燃えて鳥肌が立ちましたとか、このシーンに号泣してしまいましたなどなどの皆さんからのお気に入りのワンシーンを送っていただいて、紹介していくコーナーです。今回のテーマはですね、燃える、ライバルが助けてくれたシーン。それまで敵だったね、キャラクターが助っ人として駆けつけてくれるシーン。守ってくれたり、敵と戦う、一緒にね、共闘してくれたりするシーンを、紹介していってます。今回、じゃあ早速お便りの方を紹介していきましょうか。
はい。
一つ目はパトレイバーに乗りたいさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットオークのお三方いつも楽しく拝聴しております。毎回、なんとかパトレイバーに絡めようと頭をフル回転させるので、難しいよね。あんまそういうなんかスーパーロボット的な乗りってパトレイバーにはないからね。フル回転させるのですが、年のせいかなかなか思いつかず、ないんだと思いますよ、多分ね。他のリスナー、様方の、には、感服いたします。今回の燃えるワンシーンもパトレイバーではあまり見られないワンシーンですね。そうなんですよね。何話か思いつきはしたんですが、燃える話ではなかったのでやめにしました。ですから今回も自分の本能が赴くままに、好きなアニメを選びました。それは、勇者シリーズ勇者特急マイトガインから、エースの女王の愛機、合流が特攻する最終回を挙げます。やはり、ライバルキャラが真の敵を倒すため、主人公と共闘する姿は燃えます。グレートマイトガインのピンチに、合流で特攻していく姿は、センター試験に負けた放送当時の自分と重なり、今でも泣けます。特攻しちゃったのかな。敵のボス、エグゼブが、ジョーに言った、だからドリルは取れと言ったんだ。も、なかなか皮肉の効いたセリフだと思います。飛竜、合流、ジョーなどの細やかなお話はお三方にお任せしますのでよろしくお願いします。今では1年かけて作品を作っていくテレビシリーズは滅多に、見かけなくなりましたが、キャラクター同士の人間関係を描くには1クールではやはり足りませんよね。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いいお便りでしたね。
パトレイバーにないんすかね、でも確かにいいシーンってあんま思いつかないかね。
いいシーン。
なんかその、シチュエーションとしてはこれもこれも言えなくはないよなっていうのは多分いろいろあるとは思うんですけど、パトレイバーってやっぱ写実的な表現をしてるから、
そうですね。
そのなんかアニメ的な燃える展開とかじゃないんだと思うんですよ、
ね。確かにね。俺も今思いついたの、ゲームセンターでなんかあのアスマとかがま、なんか、あのレイバーゲームやっててうまくいかないとき、内海さんが助けに来てくれるシーンぐらいしか思いつかないもんね。
ああ、やってた、やってた。
そう。相当助けに来てくれる内海さん。
超古そうなキャラなんだよね。ポリゴンのアライズなんでしょ。
でもちゃんと腕とかだけしか破壊できなかったり、V 破壊の要素があるんだよね、あれね。
あった
ちょっとやりたいね。
パトレイバーは逆に味方が敵になる感じのお話の方が多かったりしますから。
確かに。
そうだね、あったね、多いね。
確かに。敵っていうか邪魔しに来るって感じですね、しかもね。うん。
大体大楽しいっていう。
はい、マイトガインですね。
マイトガイン。
はい、はい。マイトガインですね、勇者時。
エースの城というのは獅子堂城の。
あ、そうですね、そうですね。
うん。
そうですね。
まあまあそれから撮ったんでしょうね。
まあ、そうですよね。はい。シドジョーさんですね。
なんかやたらそのね、昭和のレトロなノリを盛り込んでいたロボット、うん、スーパーロボットアニメでしたよ。
はい、勇者シリーズでございますね。
うん。
エースのジョーって調べたら、ウィキとか出てくるけど全部シシドジョーだからね。
まあそうでしょうね。
まあそうですよね。先にそっち、ね、こっちから入った人はなんでシシドジョーが出てくるんだって思ったでしょうね、きっとね。そうそう。まあ、エースのジョー自体は要はもう典型的なライバルキャラで、 まあ、ラスボスの時に助けに来てくれるんだよね、その合流っていう愛機に乗ってさ、
うん。
で、その合流はなんか、その飛行形態に変形すると先端にドリルがついてるんだけど、その最初に合流っていうのができた時に、敵の親玉のエグゼブか、エグゼブが、その頭のそのドリルはどうかと思うから取ればみたいなことを言った。それそう、でもそれが伏線になって、この最終話で実はその、あの主人公を助けに来てくれた時に、その先端をドリルにして特攻していって、それがきっかけで敵を倒すことができるようになるんだけど、その時に、そのエグゼブが、だからあの時ドリルは取れって言ったのに、みたいな、ちょっと弱気なことを言うセリフですよね。そうそう、これもまあ熱かったですね。そう、身を挺してね、助けに来てくれて結局、その合流は爆発してしまうんだけどもね。そうそう、主人公の方は、いや、あいつのことだからきっとどっかで生きてるさ、みたいなこと言って普通に戦い続けてる感じだったけどもね。
まあ、僕、さっきから黙ってますけど、僕、マイトガイン途中で見るのやめてるんだよね。
うん。
そうなんですよ。ちょうどやめた時期なんです、これ。ちょっとアニメを卒業した時期でした。
でもね、最終回熱いのは、あのね、マイトガインの何が熱いって、最後の最後で敵がネタをばらすんだけど、この世界は全部アニメだから、みたいなこと言い出したんですよ。
めたいね、めたいね、発言がね。
二次元だから、俺もお前も所詮二次元だから、あ、違うのかな？エグゼブは三次元人って言ってたのかな？で、この世界はその三次元人を楽しめるためだけに作られた二次元のお話なんだよ、みたいなこと、急に敵が言い始めて、だからお前たちはその作り物なんだから、私に叶うわけはないのだ、みたいなことを言い出して、何最終話にそんな話急に盛り込んでんのみたいな流れになってるんですよ。
へぇー。
そこで突破口を開いてくれるのがこのエースのジョーで、で、そのなんかね、ライバルが助けに来てくれて、最後親玉が倒されるみたいなのも典型的なそのロボットものの展開だから、その最後の敵が、わしも二次元の人間だったのか、みたいなこと言って倒されていくんですけど。
へぇー。
そんで、なんか二次元、あ、なんかね、そのヒロインの女の子がすごい能力を持ってて、なんか二次元からその三次元に、なんかシフトできる能力を持ってる子だったのね、確か。
サリーちゃん。
で、最後。
サリーちゃんだっけ？
吉永サリー
ちゃん。吉永さゆりか。
サリーちゃん。
そうだよね。うん、そうだよね。で、なんか最後結局、その、作り物じゃない本当の世界になりました、みたいな流れになって、で、そうそう、その、ヒロインちゃんと、結婚みたいな、その結婚式を挙げるみたいなシーンで、うん、その結婚式を静かに見守るその木陰に佇んでいるジョー。これがかっこいいんですけど。そうそう、そんなエンディングでしたね、確かね。
今見てるんだけどさ、うん、昭和109年8月24日生まれなのね、旋風時代で。昭和天皇むちゃくちゃ長生きだね。
長生きだよ。
先に皇太子殿下の方が危ないんじゃないか、これ。
だから、ね、昭和が続いてたらこういう未来になってでしょうね、っていうお話だから。
そうですね。
そうそう。そんなところにも電車で行けます、みたいな感じだからね。
そっか。なるほどね。
トモセ平和の青信号ですよ。帝国通りにね、ただいま到着です、
うん。これでも今やってたらもっと子供に人気あったのかもね。あの頃もそうだったのかもしれないけど、
ね、うん。当時もまあ電車は人気あったでしょうけど、ね、今やったらまた、どうなんだろう、この古い感じがちゃんと伝わるのかね、子供たちには。
今やったら大人が見ても楽しめる作品みたいな感じなのかもしれないですね。そういう話を聞くと。そうだ
ね、うん、今そういう作品増えてるもんね、うん、そのお父さんが懐かしみつつ子供と一緒に楽しめるみたいな。ね。ね。
うん。
なんか新しいね、そうそう、勇者シリーズね、サンライズさん作ってくれれば。
そうですよね。うん、
いいと思うんだけどな、うん。
そうだね。それこそ、お父さんも子供も一緒にね、同じ作品を楽しめるみたいなのがあったりするといいし、何より、あのね、お父さんが子供におもちゃを買ってあげたりとか、さらにお父さんも自分のためにおもちゃを買ったりとかしやすくなりますよ。
一石二鳥ですよね。
ね。
いいんじゃないでしょうかね、そういう展開ね。うん、はい、というわけで、一つ目はですね、パトレイバーに乗りたいさんから、勇者特急マイトガインより、エースのジョーが、助けに来てくれる特攻シーンですね。いいシーンですね、紹介させていただきました。 次のお便り、カステルさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ああ、これ僕見てなかったな。さて、今回のテーマ、敵ロボットが助けに来てくれるシーンですが、テーマの趣旨とは若干ずれるかもしれませんが、これを押したいと思います。それは、幻覚の横山光輝先生に、こんなのは鉄人じゃないと激怒されたデザインでも有名な、超電導ロボ、鉄人28号 FX の、ブラックオックスです。アニメ化された鉄人3シリーズすべてに登場するライバルロボです。そうですね、もう、付き物っていうか、外せないライバルキャラですよね。FX では前作同様強敵として登場しますが、途中でブラックオックスを作ったフランケン博士が改心、そして博士裏切り者として殺害、そして、ブラックオックスが主人公チームに託されるという流れで、ライバル機から2号ロボへ見事なスイッチングを果たします。話は変わりますが、鉄人 FX のエピソードに、地球に迫り来る小惑星を鉄人とブラックオックスが出撃し、宇宙でリンケージ&必殺技で撃破という流れがあるのですが、同時期に放送されていた勇者特急マイトガインでもほぼ同じストーリーがあって、驚愕したことを思い出しました。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いい感じにリンクしてますね。
はい、ね、はい、うんうん、ちなみにこれが前の年1年ずれぐらいですね、マイトガインとは。
はいはいはい。
鉄人28号 FX が92年から93年。マイトガインがその翌年という形ですね。
そうね、はい、そうそう。まあ、デザイン的になんつうかその時代のデザインつうかさ、
うん、
鉄人にしてもブラックオックスにしても、スーパーロボットみたいな感じの逆三角形の体型のロボットでしたよね。超マッチョですよ。すごいね。うん、
まあ、これは、かなり、違いますよね。思い浮かぶ鉄人とは全然違いますよね。
違いますね。うん、
これだけをパッて見て鉄人とブラックオックスだって分かる人はいないと思うよ。
うん、
ビジュアルからだけだと。
ブラックオックスは特にね、毎回デザインが大きく違うんですよね。
そうだね。
最初むちゃくちゃシンプルだったのにさ、どんどんごつくなっていくんだよね。
あ、そう、本当に、一点の曇りもない真っ黒ボディっていうのがね、ブラックオックスのなんか特徴でもあったんですけどね。
うん、
これに限ってはもういろいろもうほんと勇者ロボですよ。
そうですよ。
この前のシリーズの太陽の使者かな。
太陽の使者、
はい。あっちは割とね、は
い
は
い、顔がついてるぐらいですね。
うん、そうそう。原作の元のブラックオックス、かなりイメージした感じのデザインではあるんですけれども。
そうだね。
なんでこんなになっちゃったんだろう。
でも多分それもあって、旧鉄人も出てくるんですよ。お父さんが乗ってくるんですけど、乗ってくるっていうか操作してくるんですけど。うんうん、
あれの並んだ絵の違和感たらないです
よ、ね。違和感たらない、ほんと。
なんかこれあれでしょ、要はその、旧鉄人のその、なんつうの、未来のお話ってことなんでしょ、
う
ん、
そうですね。純粋な地続きです。
まあ、その、なんつうか、ね、旧翔太郎くんが、まあお父さんになってて、相変わらずその旧鉄人で戦ってくれる、しかも杖みたいな、その流れはすごい燃えるんだけどもさ、この何、新しく作られた鉄人、その未来になってもやっぱ28号なんですね。
確かにね。
製造番号は変わらない、
ね。変わらないですね。変わらないですね。うん。確かにそうですね。あんまり違和感なく思ってたけど。でもね、うん、初代鉄人からリセットされた気がするんです、うん、確か。
あ、そうな
の？新鉄人の28号だった気がする。
なるほど、なるほど、また。
それぞれが各国に配備されてて、ガンダムファイトなんで、これ、基本的に。
すげえ。思い切ったことをやりますね。
ロボットファイトするんですよ。で、はいはい、ブラックオックスもその中の1個。で、なるほど、戦うんだと思うんだよね。なんか、斧持ってるやつとかだっていたもん。カナダかなんかのやつ、斧持ってる。
カナダっぽいよね、ナンバージャックだから、ね。
なんか、なんか、ちょくその斧持ってる。
そうそうそう。
アメリカ代表はアメリカンドリームな感じなんでしょうけどね。
そう、ただボクシングだと思うよ。スケボー乗ってボクシングやるんだよ。
ヘイ、ジャパニーズ。
いいけど、いいけどさ、確かにそのシチュエーションは面白いけどさ、定番で。鉄人でやんなくてもいいじゃんと思うけどね。
でね、これ、僕、まあ、リアルタイムで見てたんですけど、
うん、
超電導っていうのがね、ちょっと未来感あったんですよ、はい、この頃。
はいはいはい。
はい。超電導って、要はその、磁石と磁石で空中に浮くんですよね。はい、はい。その超電導パワーを使った能力で必殺パンチが打てるっていう設定なんですけど、うんうんうん、ちょうどリニアモーターカーとかそういう話がこう出てたので、超電導っていうのが超、ちょっと先の未来の技術ですっていうので、うん、さらに鉄人28号っていう見たことはあったロボットもの、
うん、
っていうので、この頃の子たちはもう、おー、 来たって思ってるから違和感ないんですよね。
なるほど。
昔の見てた人にとっては違和感かもしれないけど、僕らにとってはこれが鉄人だったんです、最初に。
なるほどね。
でも前のも知ってるから、あ、前のも出てくるんだみたいな喜び。
うんうんうん。
うん、っていう感じですね。
後
で考えると、ほぼほぼ、あの、ジャイアントロボの村雨さんみたいな活躍をお父さんがしてるので、ほぼほぼ持ってってますけどね。よく考えるとね。
うん。
危ない、翔太郎みたいな。翔太郎じゃないか。息子の方だからなんか、息子の名前があるんだけど。
ああ、
まさとか。そうそう。
じゃあ当時見てた人は割と違和感なくこれを楽しんでいたん
だと思いますよ。
そうそう、なんかおもちゃとかも普通に出てた、
ね。出てましたね。プラモみたいのを持ってた気がするんだよな。
なんか超合金的なのは売ってるのは見た覚えはある。
うん。
そう、なんかね、そんであの、なんか電気がついたりとか、あと音が鳴ったりするシステムが組み込まれてて、で、あの、その、対戦、なんかできるみたいなシステムだったんですよ、確か。ケーブルで繋いで。
あ、なんか見た記憶あるぞ、それ。
なんかね、鉄人とブラックオックスを繋いで対戦できるみたいな、そんな感じのおもちゃが出てた。
なんか、記憶あるぞ、それ。まあ、でもなんか、90年代のロボットアニメって、割となんか、ちょっとまあ、デザインの話になっちゃいますけど、多かったですよね、うん、こういう、とんがった感じのデザインはね。
そうそう、なんつうの、未来感を出そうとしてやりすぎた。
やたらマッシブな感じね。
うん、そうそう、いろいろゴテゴテつけてみるのが、なんか、未来のロボットのデザインみたいな価値観の時だよね。
そうそう。
うん。まあ、アニメーターさんも大変だったろうなって思いますけど。うん、
あれ、これも、両手前に出して飛んでたかな
ぁ。ああ。
なんか、そんな気がする。そんな気がするけど、それはただ違和感がないだけかもしれないけど。
そうね。まあ、でも、これ、なんか、直線が多いから、なんか、立体物にはしやすそうだなぁと思いますね。
うん。
商品化はしやすそうなデザイン。
うん。そう、これでも、キャラ名とか見ると、ほんと時代だよね。フランケンシュタイナーくんみたいなやつがいるよ。
はいはい。
うん、フランケンシュタイナーくんっていうのは、もう、ちょっとこの、90年代っぽいですよね。
そうね、
うん。これ夕方枠でしたよね。
夕方枠ですね。すね、確か。
確かね、うん。あ、違うわ。日曜朝だ。
いや、朝で、夕方に映った、再放送かな、あれ。
その後に映ってます。22クール目から、あ、2クール目、うん、3クール目から夕方に映ってますね。
そうそうそうそう。そう。
珍しいね。朝に飛ばされる系はあるけど、朝から戻ってくる系は珍しいね。なんとなく分かった時代的に、
うん、
あの辺ね、そうそう言われてみると確かに見てなかったな、その辺は。まあでもね、ブラックオックス、そのブラックオックスが味方になるっていうシチュエーションは、まあ鉄人ではやっぱかっこいいシーンの一つではありますよ。
そうですね。
うん。
結構だからそのライバルが味方になる的な話でいくと、昔からを考えると元祖的なところもありますよね。
旧鉄
人でもそうやって仲間になってくれてるわけですし、
ね、うん、
あの時強かったブラックオックスが味方になってくれりゃそりゃ心強いでしょっていうね、
うん、
うん、
そうそう、それを開拓した横山先生は偉大ですね、やっぱりね、うん、さすがですよ。そうだ、今見ても横山先生のロボットのデザイン僕はかっこよくてしょうがないんだけど、うん、ポセイドンとかね、ああいうずんぐりむっくりしたフォルムもね、今見てもちょっとかっこいいって思ってしまう。子供の頃からのね、擦り込みで、そう思えてしまいますよ。はい、というわけで、カステルさんからは、超電動ロボ鉄人28号 FX! から、ブラックオックスと、ブラックホックスが、まあ、味方になってくれるシーンですね、
うん、
2号ロボ的な位置づけになってくれるシーンを紹介させていただきました。次のお便り、ファニバニさんからいただいています。
ありがとうございます。
お三方こんばんは。
こんばんは。
ABC マント線香で焼いた匂いが室内から全然消えないファニバニですダメージ表現ね、高級な線香だったみたいで独特な香りがします。さて、今回のお題、燃える敵だったキャラが助けに来るシーンですがああ、なるほど。健全ロボ大乱らより、最終話の、対大健全編、大健全戦で、リッツ、の操る、超南極フンボルトが駆けつけてくれるシーンをしたいと思います。主人公の名前なんだっけな、これ。
マダンバシコウイチです。
マダンバシか。 主人公のマダンバシ光一にも、まさかライバルを他のやつに倒されたくないっていうあれかーと、言われるほどのお約束な展開。いやー、しっかりロボットアニメしてます。もともと美容室プリンス側より、ペンギン帝国の方を応援していたので、この展開はかなり良かったですよ。そして何より、超南極フンボルトかっけー、完全に大ミダラを食ってます。それでは、レップ聖剣じゃなくてペンギン好きとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、健全ロボ大ミダラですよ。まさかね、大ミダラがアニメ化するとは思いませんでしたけど、まあ、
大問題作ですけれどもね。
本当あの大問題だし、原作も大問題作品ですしね。よくアニメ化できたなと思いましたよね、
うんうん。まあ割と綺麗に終わった感じではありましたけどね。
そうだね、うん。まあ要はその、なんつうですかね。ペンギン帝国って要はそのさ、うん、はい、あの、エロい心、エロい心のエネルギー、うん、まあハイエロ粒子って作中内では言われてるけど、そのペンギン帝国自身、そのペンギンたちにはエロい心っていうのがないわけですよ。うん、あの、股間は出てますけど。
いや違う、股間じゃないよ、あれして。前尻尾。
あれ前尻尾だからね。あの、エロい心が一切ないがゆえにエロというものを求める。なぜならその、エロい心がないから子孫を残したりできないからさ。それで目をつけたのがその、エロい生物がいっぱいいる地球だったわけなんだけど、要はその、ペンギン帝国は地球からエロを吸い取ってくれて、結果、あの、クリーンな、なんつうの、エロのない、ね、あの、綺麗な世界になっていったのに、それと戦うその健全ロボダイミダラーがいるおかげで、マダンバシ君はそのハイエロ粒子を発散して戦うわけですよ。その溢れたそのハイエロ粒子のおかげでまた地球がエロくなってしまったと。ね、あの地上にエロい本とかビデオがいっぱい溢れてしまいましたと。それがいかんってことで、逆にその、日本政府側から狙われてしまう。ことになってしまったんだよね。その美容室プリンス側の方が。
そうね。まあ秘密結社的なね。
ところですね。そうそうそう、はいはい。今まで地球を守るために戦っていたはずなのに、その地球から逆にお前たちいらないよみたいなことを言われて、あの量産されたね、量産型ダイミダラーで逆に襲われてしまうんですよ。
でそれが合体するんですよね、最終的にね。
そうそうそう。
でそれが大健全っていうロボット。
大健全か。
で大ミダ
ラー。超巨大なロボになってね。そうそうそう。
で、大ミダラ、6号、2号かな ?2 号と6号が、まあ、大健全に立ち向かっていって、わあ、やられる強いって言っているところに、うん、まあ、お便りにもある通りですよ。ライバルを他のやつに倒されたくないっていうあれか、って、そんなことないわよってリッツが可愛く言うんですけどもね。
そうそうそう。
で、リッツが、南極、何号だっけ、何号だかな、リッツカスタムっていうのに乗ってきてですよ。
う
ん、ね、助けに来るわけですよね。
そうだね、うん。そうそう。だから本当にあの辺は王道の流れでしたよね。最初その、敵側のさ、ペンギン帝国側もさ、人間たちが内輪揉めして自滅していくぜって言ってたんだけど、うん、やったー、とりあえずやったーって言ってみようぜって、やったーって言うんだけど、なんか、いまいちスッキリしないみたいな、なんか嬉しくないみたいなことを言って、やっぱその最終的にその、やっぱ雌雄を決するのは我々、そのペンギン帝国とプリンス、美容室プリンス、であるべきだみたいなことを言って、その、日本政府ごときにプリンスを好き勝手させるなみたいなことを言って、リッツがその、南極、超南極フンボルトで出撃していくんだよね。
途中で変身するんですよね、
そうそうそう、変形した。
元と変形後が全然違うっていうのもすごいですよね、あれ。
そうそう、南極シリーズってあの、ほんと四角いボディにさ、そうそうあの、
なんか、
中華キャノンじゃないけど、
ほんとそんな感じのデザインなんですよね。
シンプルでダッセーデザインなんだけど、変形するとめちゃかっこよくて、ぶっちゃけ言うと大ミダラよりかっこ
いいよね。大張さんデザインじゃねえのこれみたいなぐらいのバリってる感じのロボットですね。
そうそう。その3機でまあ、共闘してね、大健全か。大健全を倒すっていう流れになるわけだ、ね。うん、なかなかなんか、王道的なロボットもののノリで最終回としては盛り上がりましたよね。
そうね。設定としてはなんかバカバカしいっていうか
、うん。
なんかそういうところはありますけれどもね。それで、展開的にはね、本当に王道でしたね。これはね。
設定は本当くだらないけどね。そんなね、人類が子孫を残してうんぬんみたいなことを言ってるけど、そんなのは取ってつけたりだから、本当は。
おっぱい揉んでパワーアップとかバカですよね。
そうそう。ほんとくだらなかったからね。アイキャッチとかもいちいちね、裸が出てきたりとかしてましたよね。まあまあでもシチュエーション的にはすごい燃えるシチュエーションではありました
。ね、王道ですね。
うん。
うん。
そうそう。その最後、戦ってた主人公側がなんかね、せっかく頑張ってたのに裏切られて、悪みたいなことを言われちゃうみたいな流れも割とね、いいシーン、いい設定だしね。そうそう。そこからその、そんなエロをこの世から排したことが本当に健全と言えるのかみたいなことをね、論破していくところとかも、くだらねえなと思っても。まあね、そうだよねって思いますしね。
まあでも、なんといってもオープニングテーマがね、とかっこいいですね、これはね。
かっこいい。くだらないけど、かっこいいし。
スパロボ魂でヤスさんとね、ライブ行った時に、
そうそうそう。
遠藤正樹さんがね、歌いましたけれど。
うん。みだら、みだらってみんなで一緒に、
ね、拳
を突き上げ、そうそう突き上げましたよ、拳をね。
かっこよかったですね。歌詞バカですけどね。
あれもなんかね、ロボットもの、ロボソンとして定番化していくといいですね。うん、大みだらね。
立体化とかされるんですかね、大みだらって。
でも好きな人いそうだから、アイワンフィス的なとこではありそうですよね。
キャラクターもの、キャラクターはね、なんかフィギュア化されそうですけども、大みだら自体そんなにかっこよくはないですからね。
大みだらさ、目がギョロッとしてて気持ち悪いしさ、左右のバランス、なんつうの？左右非対称はまあいいんだけど、右手がなんか、取ってつけた右手。だって、作中でもなんか取ってつけた右手みたいなこと言ってたし、うん、細い右手がひょろってついてたりしてさ、役に立たない右手がついてたりとか。
逆にない方がいいんじゃないかみたいな感じ。
左手のごつい感じとか割と好きなんだけど、うん、そう、あと、そのね、2号が一度倒されて復活してパワーアップして帰ってきたって言うんだけど、頭の上に火のついたろうそくが乗ってるっていうのとか。ほんとしょうもないんだよね。
ああ、レジンキットとかでありますね。
あるんだ。
う
ん。
大ミダラ2号。ポリパーツによりアンバランスながらフル稼働を実現。
あんま嬉しくない。まだね、超南極フンボルトの方がかっこよくて好きかな。乗ってる子も可愛いですしね、リッツちゃん。
リッツね、可愛いですね。
うん。はい、というわけで。ですね、ファニバニさんからは、健全ロボ大ミダラーより、最終回の、最終回、俺なんで最終回って言っちゃうんだろうね。
最終回
いかがわしい意味の Y なのかなわかんないですけど。
大ミダラだけに。
最終、そう。なんだろうね、前回からのこの、なんだろ
うね。そうですね。
最終回、最終話の、対大健全編で、リッツのやつでね、超南極フンボルトが駆けつけてくれるシーンを紹介させていただきました。次のお便り、ズコットサマーズさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ですね、あはこれ大好きだけどこれは大丈夫なのかな、今回のワンシーン、燃える敵だったキャラが助けてくれるシーンですが、結構変化球と思いつつも、自分は直球をぶん投げるつもりで送ります。コースめちゃめちゃ外れてる気が、まあいいや。藤田和弘さん、カラクリサーカス、第40巻、コロンビーヌがディアマンティーナの攻撃からサイが守るを守ってくれるシーン、そしての流れで、ロボット作品という定義からは外れてしまいますが、ちゃダメでしょそこ、一番大事、まあまあね、そうそう、この作品に登場する敵である自動人形、かっこオートマータたちは、とある錬金術師やその系譜の人物たちに、ある目的のために作られた、自律的に動く、まあね、カラクリ人形、まあ機械がね、組み込まれているところだよね。これをロボットと同義と、超解釈しております。そのオートマーターたちの中でも最古の一体、コロンビーヌは、その目的のためのおぞましい旅の途中で、人間たちの恋愛に関する物事に心惹かれていきました。そして最後の物語の最終章、主人公の一人、サイガマサルが、白金のエレオノールを救うため、彼らの拠点にやってきます。マサルの、自分の身を顧みず絶望的な戦いを続けるその姿を見て、コロンビーヌは、彼こそが憧れていた、愛する者のために戦う人間なのだ、と思い至り、その手を差し伸べ、共闘し、身を挺して守ろうとさえします。 たとえかつて敵であった自分を信じてもらえずとも、そしてその結末は、てんてんてん、とのことです。
あ、どうも。
はい、ありがとうございます。どうでしょうかね。どうですか？カラクリサーカスなんですけども。
いいんじゃないですか？
お。
だって、お題としてね、もし、着物を着ている美少女ロボットみたいなお題が出たとします
よ。うんうん。
で、俺が送る側だったとしたら、うん、マシンドールは傷つかないから出しちゃったりするかもし
れ
ない。
はい。
そう考えるとありかな。
確かに。
なるほどね、まあ、
武装神器がいいんだったらいいんじゃないかって気もするよね。
そうね。まあなんか人形と言いつつも要はその機械が中に組み込まれているわけだから、カラクリイコール、ね、メカっていう表現もできるっていうことですよね。
コロスケだってカラクリ人形。
確かに。
そうです。カラクリですね。コロスケね。
はい。
これだから、今後は人間を改造したっていうのはダメだけど、もともと無から作って、自我が芽生えたのは OK ってことだね。
そうだね。
人造人間17号はダメだけど、16号は OK ってことだよね。
そうそうそう、OK です。
そういうことです、
うん。人間ベースはダメってことですね。うん、
私は無から作られたって言ってるやつは大丈夫。
大丈夫、大丈夫です。フラッシュってやってる方は大丈夫です。
フラッシュ
なんか地味にリアルって思ったのは、フラッシュってやる時のさ、手から先をスポッて外して、そっからね、ビーム砲みたいなのを出すんだけど、その、外した手をいちいち自分の脇の下に挟んでおくっていうさ、ロボットなのに、あの妙に人間臭い動きがすごい好きでね。その後また手をはめるっていう、動きが。そういうプログラムされてんだと思ってね。いいですね、16号ね。それはさておき、カラクリサーカスですよ。
読んでないからわかんない
。いやー、カラクリサーカスね、正直途中で中だるみはするんだけど、終盤いいエピソードがいっぱいあるんですよ。その中の一つがこのコロンビーヌ編なんだけど、要はコロンビーヌってまあね、主人公、サイガ・マサルの敵である、真夜中のサーカスっていう、まあ、カラクリ人形たちの集団、まあ、敵なんですよ。で、その敵の中でも最古の4人って呼ばれてる、まあ、四天王みたいな人形の一人で、まあ、要はずっと敵として戦ってきたんだけども、まあまあ、一度、その最古の4人との戦いがあって、倒したりなんだりすんのかな？だけどなんか、結局そいつらまた姿を変えて復活したりして、で、さらにまた別の、それの上位の敵みたいなのが現れちゃって、みたいな流れがあって、で、相変わらず敵として存在してたんだけども、さっきもそのズコットサマーズさんが言ってくれたように、図書館で手にしたその小説かなんかを読んで、その人間の恋愛感情というものに興味を抱き始めてね。で、いつか自分はその人間の男の人に抱きしめてもらいたいっていう夢を持つようになるんですよ。で、そんなことを考えているうちに、そのね、主人公サイガン・マサルくんが、そのオートマータと戦いながら、そのね、傷つきつつも、そのエレオノールを守ろうとするその姿を見て、この人がその愛っていうものを心に持ってる男なんじゃないかって思うようになるわけ。で、そのマサル君の人としての心をもっと理解したいって思うようになっていくんですよ。興味を持っていくのね。で、そんなこんなで近づいていくんだけど、当のマサル君はそんなコロンビーヌを信用しないんですよ。ずっと敵だったから。で、何か狙いがあって近づいているんだろうとか言ってね、冷たい態度を取ったりもするんだけど、その、より強いその四天王でそのディアマンティーナってやつがいる、なんか爆弾使いみたいな、やっぱゴスロリっぽい女の子の人形がいるんだけど、そいつの戦いで、そのマサルとエレオノールを助けて、爆発に巻き込まれてしまうんですよ、コロンビーヌが。なんか上半身だけとかになっちゃうの、最後。で、その自分だけそのひっそり壊れていって、そのマサルのことはもう助けたからもうそれでいいや。で、一人朽ち果てて行こうとするんだけど、私ってば、なんでこんなことをしちゃったのかしらね、みたいなことをぶつくさ言いながら、一人で壊れて行こうとするところに、やっとそこにマサルくんが現れて、で、そのマサルに、あえて気を使わせないようにするために、あんたを助けたのはただの気まぐれだから、こんな姿を人間に見られるのは屈辱だからどっか行っちゃって、って言うんだけど、そのマサルは、コロンビーヌが嘘を言ってるっていうのを見抜いて、その壊れたコロンビーノを抱っこしてくれるのね。で、今までそのずっと疑ってて信用しなかったのをごめんよって言ってすごいマサルは後悔して涙流すんだけど、 そのね、ずっと罠だと思ってたけど、実は何の打算も計算もなくずっとマサルを助けてくれていたっていうのをやっとここでマサルくんは気づいて、そうだってずっと助けてもらってたのにお前のことを信じられなくてごめんよって涙をポロポロ流すんですよ。でその涙が顔の上にポタポタって落ちて、コロンビーヌが、あ、人間ってこんなにあったかいのねっつって朽ちていくんだけど、このシーンはねめちゃめちゃ泣けるシーンなんですよ。
長い。
だ、要はその人間がね、愛っていうものを持って誰かのために無償のなんか助けてあげたりとか見返りを求めずにしてあげるっていうのを、実はこのコロンビーヌ自身もやっていたっていうことよ。で、その人間の心がコロンビーヌも分かっていたってことで、で最後そのマサルの胸に抱かれながらね、夢が叶ったわって言って壊れていっちゃうんですよ。いいシーンなわけですよ、ここが。はい。という
わけで。読みますね。はい。すいません。僕も読んでない。
そうそう。
武将と虎が好きすぎてこっちは読まなかったのね。
うじ、ん、虎もいいけど、
うん。最初読んでたんだけどな、俺も。
カラクリサーカスもね、主人公が二人いてそっち編とか、切り替わったりとかするから、ね、ついていけない人は途中で脱落したりもしていったんですよ、当時。でもね、これ最後まで読むと本当にいい結末で、スッキリするから、機会があったらですね、ぜひ読んでいただきたいと思いますね。
わかりました。
はい、というわけで、ズコットサマーズさんからは、ですね、コロンビーヌが、サイガーマサルを守ってくれるシーンを紹介させていただきました。次のお便り、マサさんからいただいています。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今回のお題、いいお題ですね。きっと皆さん名シーンを挙げてくれると思いますので、自分からは、あ、それはお前だけだろうが、というシーンを。それは、これすごい変化球だね。それは、なんと、キラーマシンが起き上がり仲間になりたそうにこちらを見ている。仲間にしてあげますか？という、ドラクエ5のシーンです。当時小学生だった自分たちは、攻略本を買うという知識がなく、情報は友達からだけでした。ある日友達が、キラーマシンが仲間になるよっていう情報を仕入れ、自分はそれを、さも、自分だけが知っているという体で弟に自慢げに話したのですが、その弟さんの方はね、仲間になるわけがないよと信じてくれませんでした。そこで、ゲームは1日、2人で1時間。なるほどね。2人で1時間の自分は夜中に隠れてプレイ。まあやりますよね。数日かけてやっとのことでキラーマシンを仲間にし、上がったテンションで弟を起こしに行くと、父親に見つかり、な教会に行く前に電源を切られ、あー辛いね、それから二度とキラーマシンが仲間になることがありませんでした。あのテンションの上がり方と、その後の父親に対する本物の殺意は
穏やかじゃない
ね、今でも忘れることができません。PS、結局自分がキラーマシンに助けてもらうことになるのは PS 版でも、仲間にならず、その後 DS 版で、10年ぐらい後の話になりました。
DS、ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、キラーマシンね。
そうね、うん。ドラクエ5ではかなり、仲間になりにくい、確率が低いモンスターの中ですよね。うん、グレイトドラゴンとかヘルパトラよりも低いんじゃなかったかな。
うん。そうですね。
うん。かなり低いんですよね、これね。
でもなんかチャンス逃すと、なんか、どんどん確率が下がっていくみたいな仕様はなかったっけ、
う
ん、
それ、スーファミの頃あったかな。
いや、単純にあの頃は、本当に ランダム値というか、うん、数値の確率だけだった気がするんだよな。
最初から確率が低いみたいな位置づけだった、
うん、確かそうだったと思うんですね。
そうね。
まあでも強いんですよね、本当仲間にすると。
キラマシ2回攻撃でしたよね、確か。
そう。
基本2回攻撃で、力も強いし、防御力もすごい高いんで、うん、前線に立たせても全然もう任せられるから
ね、
うん。
そうだよね。
俺これ DS 版とかだった気はするけど、俺最後主力だった気がするんだよな。
うん。ほんと多分、やってる人は割と主力メンバーに入れてると思いますよ、キラマシンは、ね。
そうね。なんか意外となんか今回のテーマに合っているのはさ、この、 キラーマシンってもともと、その敵としてすげえ強かったじゃん。怖かったじゃないですか。
うん。そうね。会いたくない。戦いたくない相手です
ね。ね、極力、戦いにはなりたくないっていう、うん、その敵だったのが、このドラクエ5のモンスターを味方にできるっていうシステムで、初めて仲間になった時のその頼もしさ、心強さみたいなのってね、まさにその今回のテーマなわけですよ。
うん、
そういう意味だとすごいね、あの変革級のようでありながらこれもまさしくね、そういうシチュエーションに含まれているわけですよ。
うん、そうね、まあ、物語性こそね、そういうのが、あの、キラーマシンとの間にっていうのは薄いかもしれないですけど、うん、やってるプレイヤー側からしてみたらね、
うん、
あのキラーマシンが仲間に
っていう、ね。そう。で、言うてもそのね、我々、こうやってロボットものの番組やってるわけだから、ロボットとか好きなわけじゃないですか。
うん、
そのね、ドラクエ界で唯一のロボットであるキラーマシン、このね、個性のない、機械が仲間になってくれるっていうのがまた嬉しくてね、かっこいいな、キラーマシンって思ったよね。
うん。
名前ももうドストレートですからね。
そう、キラーマシン。
キラーマシンってね。
しかも多脚ですよ。
そう。
多脚4本
ある。多脚かつ左手はボウガンですよ。
そう、うん。いいですよね。
左手ボウガンだけど、後ろに矢入れてるからね、一回一回ちゃんと自分でセットするよね、
だ
から、
ね。そう
だよ。偉いよね。
一度ね、右手の刀を置いて、左、あの、背中から矢を抜いて、セットして、また刀を持ち直して、みたいなことやってるから。
結構まどろっこしいことしてるんだよ。
そういうプログラムがね、この子されているから、う
ん。いや、これはいいですよね。いいお便りですね。
そう、うん、これは全然 OK だと思いますね。うん、まあ、みんな、キラーマシン仲間にしてたんじゃないですかね。
うん。
あとはドラゴン系の敵とかね。終盤になればなるほどどんどんそのパーティーが充実していって、すごい頼もしい感じになっていったと思いますけど、なんかあれだね、途中からなんだよね。確か仲間にできるシステムが、青年時代編で、なんだ、モンスター G さんかなんかからヒントをもらって、で、馬車を手に入れてみたいな流れだよね。
うん、そっからですね。うん、
まあ、それ、これきっかけであれだもんね。ドラゴンクエストモンスターズが作られたわけだもんね。
う
ん、
そうです。
そっち側に特化したゲームね。
うん。これだ、ドラケ5自体が今まで敵だった奴らを味方にできるっていうだけでもセンセーショナルな作品だったわけで。
うん。
ね、その後、そんなゲームいっぱい出てくるわけだけど。
そうだね。
うん。そのね、中でもキラーマシンなんてね、昔からドラクエやってる人からしたら本当もう嫌な敵以外何者でもないこいつが味方になるなんてもう本当最高ですよ。
そう本当ね、キラーマシンとかあとゴーレムとかね、うん、会いたくないっていう敵がその味方でいてくれるっていうのはすごい心強いですよ、うん、
なんで味方のマドハンドは仲間を呼ばないんだろうってきっと思っただろうね。
そうだ本当だよ。ずるいよね、
うん、
あいつ裏切ったぜやめようぜ。
そうか。
あれ、でも、あれ、地中で繋がってる説とかあったけどね。
昔のあのドラクエの、ああいう小説系にはそういう設定でしたよね。
もう、大きな塊。一
個の根から全部出てるみたいな、ね。
そう。そんな設定だったけど。
お前もお前も同じ窓ハンドなんだな、みたいなね。
そう。ありましたな、懐かしいね、ドラクエ ね。面白かったですよ、5はやっぱりね。というわけで、ですね。マサさんからは、ドラクエ5でキラーマシンが仲間になってくれるシーンを、紹介させていただきました。次のお便り、最後のお便りか。
はい。
最後のお便り、ヨッスンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
敵が助けてくれるワンシーン、チラッと話されてましたけど、これしかないんです。いいエピソードですね。最後を飾るにふさわしいです。ジャイアントロボ、地球が静止する日、最終話より、衝撃のアルベルト、やはりこのシーンしかありません。どんなスキャンも通らない、雪の塊に身を潜めて、彼はその逆転の機会を待っていたのです。その裏切りは、作詞諸葛孔明も、予想外だったらしく、なっと驚きの声。大階級のエネルギーを吸い取りながら、最後の時を悟ってか、愛用の葉巻を加え、公敵衆大層の名を呼びながら散っていくのでありました。結構ひどい目にあってなお、父の心配をする、マナ娘サニーのことなど彼は一瞬も考えていませんでしたよね。だがそれでこその十結集、衝撃のアルベルトなのです、とのことでした。
はい。
ありがとうございます。
綺麗に。
なんか、最後にふさわしいんじゃないですか、
そうですね、
テーマで。
特にもう、これ以上話すこともない。
もう本当このなんか、
ね、か
っこいいシーンですよ。典型的な、そのね、ずっと、ライバルとしてね、体操とバチバチやり合ってた、この、 衝撃のアルベルトが、最後の最後でね、鉄人じゃねえや。ジャイアントロボ。
ジ
ャイアントロボのピンチに颯爽と現れてくれるシーンですよ。その、しかも死んだんじゃないか、あの、目打ち抜かれてさ、
うん、そうね。
あの、雪原に落ちていったから、あれこれもう出てこないのではって思わせてからのシーン、あの、駆けつけてくれるシーンだからね、より一層嬉しいですよね。
うん、駆けつけてるっていうか、ジャイアントロボにずっとくっついてた
からね。そう。好機を待ってね、あの、あえてそんな恥ずかしいことをしてたのは、この好機を待ってたためだってちゃんと説明もしてくれてたしね。
う
ん、
そう。
あの、十血衆を舐めるなーって、あの、両手から衝撃波をボーって放つところとかめちゃめちゃかっこいいっすよ。う
ん、ね。あのシーンはほんとね、何度見ても燃えますし、
う
ん、
そう、
あの、髪の毛撫でつけて葉巻に火がつくところが超かっこいいよね。
かっこいい。
ボって。
そのなんか衝撃波、衝撃のアルベルト、衝撃波ってなんかもう、めっちゃアバウトな表現だけどさ、めっちゃ汎用性高くてさ、葉巻に火をつけることから、その、ね、大階級フォーグラーが張ってるバリアのそのフィールドをね、あの、中和してしまうとかね、あれがなかったら、ジャイアントロボ勝てなかったわけですからね。めっちゃ最後美味しいとこ持ってて、ね、その、まあ、やっぱね、ライバルとしてその戦う動機としてね、その世界の命運をね、そんなたった一人の若造に好き勝手させてなるものか、すべては DF 団と国際警察機構で決着をつけるんだっつって違うか体操っつって死んでいくんだよね。
消滅していくんだよね。あのボロボロになりながら最後にまで手が残ってるんですよね。そうそう、衝撃波で手のひらがずっと残っていて、
なんかその超人バトルなんだなっていうのは、その人間なのにさ、あのひび割れる表現、体が、
うんうんうん、
ひび割れてどんどんボロボロに崩れていって最後灰のように消えていくシーンが、その人間でそれをやられると本当なんか切ないよね。で、その最後ロボの手の上にスイカ系の葉巻だけが残るみたいな感じのが、かっこいい散り際ですよ、やっぱり。
もうね、アルベルトがかっこよすぎるせいでね、
うん、
ほんとあの銀霊とかエマニュエルのシーンがほとんど頭に入ってこないからね、あの辺ね。
銀霊もなんかすごい
銀霊大変なことになってるんだ
よ、ひどい死に方をしたんだよね。
うん、みんなもうこう結構あれ、えー、って心がなんかこうなよっとしてもいいシーンなんだけど、アルベルトがかっこよすぎる姿勢で萌え萌えのシーンになっちゃうからね。
そうそうそう、印象薄くなってさ、あの
そう
テレポートを使いすぎてこの世から消えちゃうっていうさ、ヒロインがだよ。
うん。
衝撃じゃん、割と。
そうですね。
うん。
その衝撃を上回る衝撃ですからね、向こうはね。半端ない衝撃です。
まさに衝撃。
衝撃ですよ。
あ、そういう意味のっていう感じなんだよね。
違う
よ。まあ、かっこよかったです。
でも、本当にでも、なんだろうね、この作品全体、銀霊と、その、兄ちゃんの話なわけじゃないですか。最後までね、うん。なんだけど、最後の方で覚えてるのは、アルベルトが死ぬシーンと、ヒッツカラルトが刺されるシーンだから、
うん、
胸のとこ刺されるシーンとか、すげえ覚えてる けど、エマニュエルが最後どうなったかとか、あんま覚えてないかもしれないから ね、みんなね。
最後、結局なんか、ここまでやってきて、うん、こいつも結局操られてただけでした、みたいなさ、流れになって、銀やもう。ね、お前も結局その、いいように操られてただけだよ。自分のなんか、ね、復讐のためにやってたつもりになっていたでしょうけど、みたいなね。
うん。
すべては孔明の罠でした、みたいな、になってたから。
ゲーってね、みんな。
そうそう。みんなゲーで、ね、じゃーんじゃーんじゃーんって感じになってました。
全部三国志だね。
まあ、このね、最終巻は本当ジャイアントロボ熱かったから、そうそう、ケップーレン。
ケップレンもかっこいいね、ほんとに。
あの、さ、タイソーがさ、日本館か5館で、あの、ね、お腹に穴開けてすごい散りざまを見せてさ、それ以降、あの頼りになるタイソー兄貴が死んじゃってと思ったら、あの、それまですげえ嫌なやつだった鉄牛がめっちゃ頼れる男になってて、あの、ケップーレンにやられそうになってた大作を助けてくれるシーンとかさ、あの、めっちゃかっこいいんだよね。
まあ、そうね。他のメンバーもかっこいいんだよね。お前ら最初から戦ってくれればよかったのにって思うぐらい、国際警察機構のエージェントたちが超かっこいいんだよね。カーネとかさ。
そうそう、あの、太鼓の三兄弟とか
ね。そう。
ドーンドーンと。
我ら命の盾となろうですよ。めちゃめちゃいいよね。
解放海鎮とかもさ、あんなかっこよくてさ、あいつは水湖伝でもほとんど活躍しねえのにと思いながら見ちゃうよね。
ザコがかっこいい。
ザコかっこいい。そう。
まあそのね、片や、十騎士もかっこいいっちゃかっこいいですからね、割とね。うん、みんな超人ですからね。そうそう。
赤毛が直系のっていうのとか超かっこいいよね。直系のって言いたいみたいな。あるよね。
言いたい言葉いっぱいあるよね。
ある。直系の土器とかね。
そう。あの、そこまで言ったら土器って言っても大して変わんないのに直系の、うん、
直系の
そうそう。
名前呼んであげて。
そう。激動のおっさんとかさ。もう変わらずきって言ったらいいんじゃないのみたいな。
ね、あの、二つ名で呼ぶ感じとかね。
そう。でも、十条じゃ命の金のとは呼ばれないんだよね。絶対ね。
十条に嫌なやつがいいんだよ。
え、十条に不死身だからでも。いな、いな、いなって言うからか。あれほんと名台詞っていうか、ジャイアントロボの脚本書を買ってきて読むだけでも満足しそうだもんね。
そうそう。
声に出してね。
そう、なんかね、あの、一時決め台詞とかね、変なポーズでかっこよく見せる方法とかがね、うん、いっぱい盛り込まれてますからね、ジャイアントロボは。
指パッチンでなんか知ってねえかなってやったもんね。ヒッツカラルドみたいにカレー屋にこう、スパンスパンスパンって切ってきたよ。
あれできんの、あの、他にも芸能人とか全然いるけどね。うん、某なんとかマキさんとかね、こう、ペッパッパッパチパチパチパチやってます。
あ、まあやっぱこのね、超人バトル的なノリっつうのはやっぱいいですよ。
うん。それでいてしっかりロボットアニメしてますからね、これはね。
ロボットもののセオリーもちゃんとね、守られていて、最後、やっぱロボが活躍してスカッとしますしね、その大階級戦とかね。
うん。
その、あんだけ濃いキャラがいても、キャラ被りしないっていうのが、やっぱなんか、横山先生のすごいところ
ですね。すごいっすね。すごいですよ、本当にね。
いや、本当に。
いろんな作品からね、うん、登場させて、大丈夫なの？
いや、一個一個の作品の主人公たちが出てきてこれですからね。で、しかも、さっき言った直系の土器とか、一言も喋ってないんだよ。
もったいないよ、ほんと。主人公だろって思
ってないんだよ。
声なしですからね。
なのに、あの存在感。この名台詞たくさんの中で、喋らなくても活躍できるっていう。
うん
うん、
主役なん
だよね。すごいよね。
そう、しかもさ、鉄風伝とかさ、あの、土器の、あのシリーズでは敵だった人たちでしょ。
そうそうそう。
そうそうそう。逆なんだよね、これ、ね。
敵を己の配下として使ってるとかもかっこいいよね。
うん。
そうそうそう。
いやー、
うん、ね。そんだけのキャラが集まってて、ね、この、短いね、6話、7話で終わっちゃうっていうのは、まあ、もったいないし、
もったいないですね。
あるし、実際このね、あの、地球静止作戦自体も、ほんの1エピソードだからね、このジェントロボのお話も。
そうですね。う
ん、
この後もね、バビル2世とかね、いろいろね、
うん。そうですね、最後の最後でね、ビッグファイヤーがバビル2世だったっていう感じで出てきますけどね。そうそう、
衝撃でしたよ。
うん。
衝撃
だけに。衝撃だけに。衝撃だけにね。
うん、あの、一応漫画版で白昼の残月かなは出てますけど、あっちはもうほんと全然違うまたテイストだったりもするので、うん、あの、ぜひね、読んでいただければと思います。
ね、残月さんね、なんか、あの、四角い帽子かぶってる人でしょ、
う
ん、
はい。
大学卒業式の時に投げるような帽子ね。
そうそうそう。
水の上シャパシャパ走ってましたけど。
うん。
そうなんだね。
ザンゲスさん19歳かなんかじゃなか
ったっけ？
そう、若い。割と若いんですね。
あの人
です
ね。うん。で、しかもなんか、あの、こうがなったって。
最年少みたいな。
うん、ちゃんとね、十傑衆に迎え入れられたりしてて、タイトルにもなってたよね、白昼の残月ってね。
うん、そう。白昼の残月はしかも28号の方ですかね。鉄人28号白昼の残月の残月と関係があるのかどうか、みたいな ね、感じですよね。
あとね、三つのしもべとかね、出てきたエピソードとかもちょっと見てみたいですよね。ね、対、あの、ジャイアントロボとかね、燃えるシチュエーションですよ。
九大天皇もほとんど出てないですからね。
ほんと、
ほんと。うん、ああ、そうだね。
大塚所長がどんな戦いをするのかぜひとも見たいです。
所長ビッグマギとかね、どう戦うんだろうとかね。
そうそう。
不死身の村雨健二とかね。
村雨さんはね、まあ結構戦ってたし、死なないっていうのがね、結構あれですけど。
ね。
これ見れなかったからはあれだけどさ、絶対関心とさ、孔明が裏で手を結んでるとかそういう話なわけでしょ？
そうだね。
うん。ビッグファイヤーも操られていたのだ、みたいなさ。ゲッゲー
じゃーんじゃーんってなってしまった。
ちつけられる。楽しい。
いいね。いいね。手当たるわ。
罠の汎用性半端ないですからね。
うん、すごいね。ゲーって終わら
せる。何にでも使えますからね。やっぱすごいですよ、横山先生はね。
うん。
はい。
まあ、見たことない方、ほんと見てほしいですね。
そうですね。
ね、もう、ジャイアントロボはね、手書きアニメのほんと末期の超最高傑作だから、こんなのをアナログ作業でやってたんだっていうのはもうほんと衝撃なのでね。衝撃だけに。
どうしたの？
ぜひね、ご覧いただきたいと思いますね。はい。
そうですね。横山ミステル作品自体も、いろんなほんと今の作品の源流みたいな、
うん、
魔法少女だってそっからできてるわけだし。
そうだね。
魔法使いね、
うん、
とかもそうだし、こういうロボットものもそうだし、外から操縦するロボットっていうね、感じもここで作ってるわけだし、
う
ん、まあゲーの元ネタもね、見れますんで、
うん、
ぜひとも、はい。読んでいただければなと思います。
そうだね。水光電とかからもね、いっぱいいろんなキャラ、生命獣とかいっぱい出てきますしね。
そうですね。なんで女になったんだろうと思ったけどね。
そう、うん。なんで青いのとか、特に説明もなくみたいな感じの。
しかも、タイゾウと結婚してんのみたいなね。
いろいろ、まあその辺もね、他の作品を読んでいると、なるほどって思ったりできるので。
うん、ぜひぜひ、
はい、幅広いね、
いただければと思います。
楽しんでいただければなと思います。はい、とかなんとか言ってる間にもうそろそろね、お時間ですかね。じゃあエンディングに突入しますよ。はい、エンディングです。と言っても、まあ、あれですね、次回のお便りはもう締め切っちゃっているので、特に紹介することもないんですが、はい、今回で、ライバルが助けに来てくれるシーン、燃えろワンシーンは終わりでですね、次回からは赤といえばシャア、お題の方はですね、声に出して言いたいロボット用語、まあね、響きが良かったりとかね、つい口に出して言いたくなる言葉みたいなのを、募集しています。紹介していきますね、次回から。どうしよう。その他、ふつおったとかの宛先とかも言っておきますか。
あ、そうですね。念のため、はい、お伝えしておきます。はい、メールアドレスは、mail.robot@gmail.com、mail.robot@gmail.com の方までメールをいただければと思います。
はい、そうですね。また、ふつおったとかですね、どんどんいただければなと思います。また、冒頭とかでね、ちらっと読む機会もあるかと思いますので。はい、というわけで、ロボットオーク第35回の C 面、この辺でお開きとなります。お相手はヤスト。
わなと。
今日エリザベス女王杯があったんですけど、勝ったのはラキシスです。ラキシスですよ。
ああ、すごいですね。
ラキシスです。
テンション上がりますね。
ジャスターウェイに続いて、なんとラキシスまで G1 を勝ちました。世の中どうなってるんだろうね。安山でした。
本当にあのラキシスなの？あのラキシス。
本当にあのラキシスです。
あ、そうなんだ。
ちゃんと漫画のキャラクターからって書いてあります。
すごいですね。テンション上がりますね。はい
うん、
はい。というわけで、ロボットオーク次回第36回をお楽しみに。さよなら。
さよなら。